います。全国的にも少し感染者が減ってきたかなと思いつつも、香川県ではまだ、まあ過去最高ということで、どういう状況なのか本当に私たちにはまだわからないところもたくさんありますけれども、お一人お一人今日、リモートで参加してくださっている方、またこの会堂にも集まっている一人一人、どうぞ心を沈めてですね、今ひとたび主に信頼して神様の御言葉を共に聞きたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、今朝このように私たちを礼拝の民として導いてくださっていることを感謝いたします。私たちはなかなか見えない、目に見えないものに対して恐れがありますけれども、神様が今共にいて私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ今私たちが一つとされてあなたの御言葉を聞き、またこの1週間もあなたの守りの中で歩んでいくことができますように助けてください。この場に集えない方々も、また療養が続いている方もおられます。神様がどうぞ共にいて励ましを与えてください、癒しを与えてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。新命記を学んできましたけれども、本日と来週で終わりとなります。4章から26章まではモーセがイスラエルのために語りかけている3つのメッセージが続いています。でモーセはその生涯の最後に新しい世代のイスラエルのために語りかけている、そのメッセージを一緒に聞いてきました。民数記、レビ記などと同じようなことが書いているという印象もありますが、私自身今回改めて新命記を読んで、単に同じことを繰り返しているのではなく、本当にモーセがこれからを担っていくイスラエルの人々に語りかけている、まあ、もちろんその背後には主がおられますけれども、その思いといいますか、語るそのことが、まあ、今回改めて、なんて言いますか、教えられたように思います。新命記もいよいよ最終場面となります。26章の16節から19節では契約の更新が宣言されています。そして27章では契約の更新の儀式についての説明に入っていきます。このあと間もなくしてイスラエルの民はヨルダン川を渡って約束の地へ入っていくわけですが、まあ、その時に行うこの契約の更新の儀式、セレモニーについて書かれているわけです。それについては27章の1節から記録されていますが、その前のですね、11章29節にすでにその簡単な、まあ、まとめが書かれていました。そこを読みしたいと思います。あ、今写真を画面出していただいています。あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れたなら、あなたはゲリジム山の上には祝福を、エバル山の上には呪いを置かなければならない。このことをより具体的に書いているのが27章です。これはイスラエルの民が約束の地カナンに入った時に実際に行ったことです。エバル山とゲリジム山、それぞれに大きな石を立て祭壇を築きました。まあ、なぜこの場所だったのかということです。エバル山が北にあり、ゲリジム山が南にあり、谷を隔てて向かい合っています。香川県ではですね、こういう場所がいくつかあって、私たちはとてもイメージしやすいんじゃないかなと思います。この近くの青の山と飯の山がまさにこういう位置関係にありますし、あの林田の方にもありますよね。なんか2つの山が向かい合っている。はい、 谷を隔ててバルさんとギリジムさんが向かい合って、そびえています。でその谷に広がるのがシェケムという地、まあ、町です。でこの地はアブラハムがカナンの地で最初に住んだ場所、まあ、創世記に書かれていますけれども、そして祭壇を築いて神様を礼拝した場所ということです。で族長時代からこの場所は神様との約束契約を思い出す場所として大切にされてきました。 ですから神様がイスラエルの民と契約を更新するにあたってこの場所を選んだのはそういう意味がある、そのためだということが分かります。でヨシア記の8章30節から35節にはヨシアが実際にここで命じられた通りのことを行い、エバル山に祭壇を築き、エバル山とゲリジム山に分かれて祝福と呪いを読み上げたということが記録されています。実は今もエバル山の頂上にはこの時代のものと伝えられている礼拝所の跡が見つかっています。これも写真を送りましたのでまたご覧ください。切り出された石をそのまま積み上げたような祭壇が山の上にあります。27章には、きれいにですね、鉄で石をきれいに整えてはいけない、まあ、ちょっとなかなか理由が難しいんですが、書かれているんですが、その通りのゴツゴツとした石をそのまま積み上げたような礼拝の場所、祭壇が山の上にあります。そして神様は大きな石を立てて石灰を塗って、その上にこれらの御教えのすべての言葉を書き記すように命じられました。まあこれはこうやるとよりはっきりと刻まれた文字が読むことができるということだと思われます。そしてそれは神様、イスラエルのためがいつも神様の御言葉を忘れることなく思い起こすため、この場所に来るたびに神様との契約を思い起こす、そのためであったということです。まあ、今私たちはとても便利なですね、この紙に書かれた聖書を持ってますので、いつでも読むことができるのに、皆さんは一日どれぐらい聖書を開くことがあるでしょうか。そんなことを思うとですね、便利、今はスマホでも一瞬にして見ることができます。でも便利だから私たちが聖書をもっともっと読むのか、残念ながらそうでない、そのことを思わされます。この時代は一人一人に聖書はありません。でもこの大きな石に、まあ、これまでモーセが語ってきたその御言葉が書き記されている、そしてそれを見上げて人々は神様との約束を思い起こしたということ、そのような儀式が行われました。さて契約の更新の様子が書かれているこの27章を挟んで今日読んでいただいた28章です。これは26章の16から19から続く内容となっています。ここには祝福と呪いが具体的に記されています。28章の一節をもう一度お読みします。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたについていく。このように書かれています。イスラエルの民が祝福される条件は主の御声に聞き従うこと、主が命じられるすべての命令を守り行うことである。そのように宣言されて、このあと具体的な4つの祝福が続いていきます。これらの祝福は神様が約束の地カナンでイスラエルの民に与えようと用意してくださっているさまざまな祝福です。しかしそれに続くのが呪いということになります。しかしもしあなた方があなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日あなたに命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、 次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたを捉える。一節二節と全く正反対の内容の言葉が十五節にあります。一節二節に続く三節から六節に書かれている祝福、そして16節から19節に書かれている呪い、これらはいずれも、ヘブル語で言えば祝福を意味するバラクという言葉から始まる4つの祝福で、呪いを意味するアルールという言葉から始まる4つの呪い、それがはっきりと対応しています。つまり祝福と呪いが表裏の関係、表立体の関係にあるということが示されています。さて2番目の点ですが、このように新明記では祝福と呪いがはっきりと言われている、これは現代を生きる私たちにとっては戸惑いを感じるところだと思います、しかし当時の人々にとってはそれは特別なことではなかったと考えられます。というのは当時の約束や契約の文書、契約書には必ず祝福と呪いが書かれていたと言われています。そして新明記も当時の契約のこの形式を用いて書かれたと考えられているからです。古代オリエンテの契約では個人同士の契約で、国同士の契約、あるいは国際的な取り決め、全てに至って全てですにおいてですね、その最後に書かれているのが祝福と呪いだったんですね。つまりお互い人と人、国と国、きちんと契約を守るならばお互いに良いことがある、利益がある、祝福があるということは当然ですが、契約を守らない場合には守らないもの、国には呪いが及ぶと書かれていたんですね。これは単なる脅しではなく、一度契約を結んだならそれを誠実に守り行わないといけない、もし不誠実に守らない人あるいは国があるならば呪いを身に招くことを覚悟せよという共通の理解を表したものだったということです。新明記もイスラエルの民と神様との契約です。40年のアラノの生活を経て、かつてシナイ山で結ばれた契約が約束の地カナンを目の前にしたこのモアブのアラノでモーセの立ち会いのもとに更新された、正式に言えば更新そのものは約束の地に入ってからでありますけれども、モーセのもとに確認されたその契約です。神様はイスラエルの民を聖なる国民、宝の民として選ばれました。そして彼らに相続としてカナン、相続地としてのカナンを与えることを約束されました。神様は40年の長い間イスラエルの民を荒野で養い守ってこられました。ですからイスラエルの人々は神様がどれほど真実なお方であるか、恵み豊かなお方であるかを知っているはずです。イスラエルの人々、民と神様との約束は、さっき言いましたですね、商売上の約束、国と国との政治的な約束、それをはるかに超えた真実な約束であるはずということです。ですから神様はイスラエルのために徹底的な服従、約束を守るようにとお命じになりました。そして契約の一つ一つの戒め、律法に従うならば祝福を約束され、従わないならば呪いを定められたということです。このことを覚えてもう一度28章を読んでいきたいと思います。28章は祝福から始まってそれが14節まで続きます。しかしこの祝福は当然与えられるものではなく、イスラエルの人々が他の神々に従って主から離れない、主の戒めに従う、それによって実現します。14節、私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉から右や左に外れ他の神々に従いそれに仕えてはならない。 これを条件として神様は祝福をお与えになると約束されました。この祝福に続くのが呪いです。分量で言えばですね、15節から60、長いですね、68節まで続きます。4倍の分量があると言われています。この呪いの言葉のインパクトがあまりにも強いので、この最初に書かれている祝福の言葉を忘れさせてしまうぐらい、そんなインパクトがあります。そして残念ながら、ここに書かれているさまざまな呪い、そこに書かれていることは後にイスラエルの民の上に実現してしまった。彼らは不信仰のゆえに散らされ、捕囚の民となり、約束の地を追われることになります。預言者であるモーセには、そんなイスラエルの民を待ち受ける不信仰と背信、苦悩と破滅も見えていたのだろうか、そんなことを考えさせられます。このように呪いの言葉の衝撃があまりにも大きいんですけれども、私たちは改めて祝福について見ていきたいと思います。どのような祝福だったのでしょうか。祝福には大きく分けて2種類ありました。第一は、イスラエルの民一人一人への祝福です。一人一人への祝福。第二は、イスラエルの民、イスラエルの民族、国に対する祝福です。イスラエルの民が兄弟で勢いを増して国々で恐れられ高められるというイスラエル全体としての祝福です。祝福の第一、それはイスラエルの民の生活があらゆる場面で祝福され繁栄することでした。3節をご覧ください。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。このように語られています。そして人間だけでなく、家畜をはじめとする動物、そして地の産物まで増え広がっていくということが約束されています。あなたのカゴもコネバチも、あなたのカゴもコネバチもとは、各家庭の蓄えが十分に満たされ、食料もいっぱいになるということです。で、入る時も出ていく時も、これは日常生活のあらゆる場面で生活が祝福されるということです。あなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技が祝福されるように、農作業をはじめ私たちの仕事、私たちのすることがすべて祝福されるということが言われています。つまり、町、都市で生活しようと、村や農村で生活しようと、あらゆる場面でこの神様の祝福が及んでいくということが約束されています。第2は、7節に書かれているように、あらゆる敵から守られるということです。侵略者、略奪者が襲ってきても必ず勝利が与えられる。敵は敗走していく。そんな神様の守りと祝福が約束されています。9節では、この神様への命令が祝福の条件であるということがもう一度強調され、そして11節から12節では、これまで語られた祝福が再度まとめて語られています。11節12節をお読みします。主があなたに与えると、あなたの父祖たちに誓われたその地で、主はあなたの鯛の実、家畜が産むもの、大地の実りを豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵、天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すが借りることはない。このような神様の祝福が私たちのすべての場面、領域に及んでいくということを今日覚えたいと思います。私たちは決してご利益的な信仰はいけない、この世での利益を求めるような信仰ではいけないということを気をつける、恐れるあまり、私たちはこのようなですね、目に見える繁栄や豊かさを求めてはいけないというような、もし感覚を持っているとすれば、それは必ずしもそうではないということを教えられます。しかし、確かに私たちが第一に求めるべきことはそこではない。 私たちが第一に求めるべきことは、神様に従い、神様を信じ、御言葉に従って信頼していくということ、もちろんそれが第一です。しかしそこで神様は結果としてですね、目に見える繁栄、そして子孫が与えられ、仕事が祝福される、繁盛する、そういった祝福を与えてくださる、そこが言われているわけですね。神様も私たちが世にあって祝福され、そして繁栄することが神様が喜ばれる、神様の栄光となるということを知っておられるからです。私たちは、私たちを祝福して栄えさせてくださるのは神様であるということを忘れてはならない。謙虚であり続けなければならない。その上で私たちは大胆に祝福を求めていっていいのだと、そのことを心に留めたいと思います。繰り返しますが、何よりも私たちがまず主を恐れ、主に従っていくこと、そこから全ては始まっていくということです。さて、10節にはその祝福の結果、イスラエルの民が他の民の間で高くされる、そして恐れられることになるという祝福の第二の目的が語られています。このことは13節にも語られていますが、神様に従う結果、彼らが豊かに祝福されることを通して、イスラエルは神様の臨在と祝福の証となるということです。つまりイスラエルの民が高められることは、イスラエル自身の祝福だけでなく、イスラエルの神主の皆が崇められ、神様の力と恵みが世界に証されていくということです。これも私たち、今を生きる私たちにとって当てはまることではないでしょうか。もし私たちが成功する、名を上げることができるとすれば、それは私たちにとっての喜びでありますが、それ以上に神様の皆が崇められることなのだ。そのことを覚えたいと思います。先ほど読みました11節12節の表現は、神様のが約束の地において豊かな恵みを与えてくださるということが強く意識されています。これは神様が、子孫が繁栄し豊作をもたらすという、そういう神様であるということを宣言されていますけれども、これについては約束の地カナンにはもともとですね、さまざまな偶像があったからです。皆さんもよくご存知の偶像がバールなどの神々です。バールの神というのは嵐の神で、つまり乾いた地に雨をもたらし豊かな実りを与える神とされていました。しかしそういった偽りの神々、偶像ではなく、まことの神主こそが本当の豊かさ、実りを与えてくださるお方であるということをイスラエルの民は証ししていく必要がありました。だからこそ神様はあえてご自分が豊かさと繁栄をもたらす神であるということをここで力強く宣言されたということです。こういったことはですね、本当に今の現代を生きる私たちにとってもいろいろと考えさせられるところではないかと思います。私たちが正しく、神様が私たちを祝福し繁栄させてくださるということを理解し受け止めていく、そのことが大切であるように思います。さて、3番目の点に入っていきたいと思います。15節から書かれているのは呪いです。分量から言ってもですね、むしろ呪いが強調されているように見えるわけです。16節から19節をお読みします。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたのカゴもコネバチも呪われる。あなたの鯛の実も大地の実りも、群れの中の子牛も群れの中の子羊も呪われる。あなたは入る時にも呪われ、出ていく時にも呪われる。読んで分かりますように、3節から6節の祝福の もう全くの裏返しとして呪いが書かれています。そしてさらに続いていく箇所ではさらに具体的な呪いの結果が淡々と記されていくわけです。祝福の描写がそれほど具体的でないのに対して呪いの描写は非常に具体的です。まあ、神様はこのように記すことによってイスラエルの民が呪いではなく祝福を求めるようにと願っておられるのだと思います。そして呪いの結果は彼ら自身の没落や堕落滅亡にとどまるのではありません。イスラエルは不服従の結果内部の破滅を招くだけでなく他の国々との間でも苦しみ屈辱を味わうようになるということです。28章20節以降に書かれているさまざまな呪いの具体的な描写、まあ、これは警告のためあるいは将来彼らがその身に受けてしまう厳しい結果の描写であるとも考えられますが、まあ、しかし残念ながらこれらの出来事はイスラエルの歴史の中で実際に起こってしまう出来事、そのように私たちは理解することができるわけです。神様は歴史を支配され、そしてこの自然をも支配されるお方です。なぜなら神様は世界の創造者であるお方だからです。世界の国々を支配し自然を支配されます。ですから健康や土地の収穫繁栄、それは神様の創造の秩序が健全に現れたということです。イスラエルが将来繁栄するかどうか全てを握っておられるのは神様ご自身です。神様はイスラエルの民が従うならばその力によって祝福を約束され、そして他の国々との間にも平和を与えてくださいます。しかし従わないならばこれら全てがひっくり返されてしまう。彼らの強さも豊かさも神様との関係にかかっている。神様との関係が破壊されてしまうならば豊かさも強さもありえない、そのようなはっきりしたメッセージがここに書かれています。イスラエルの歴史に照らしてみればこれらの呪いと警告は将来イスラエルの民が実際に経験してしまったことです。彼らの苦難の歴史は古代イスラエルの人々への裁きであったことは確かですが、それは私たち自身の罪の証でもある。そのことを私たちは覚える必要があると思います。さてここまでお話しするとなかなか救いがないわけですけれども、このように神様の御教え律法には祝福だけでなく呪いを伴っているということ、これをよく理解していたのがパウロである、ということです。最後にそのことを見ていきたいと思います。パウロは私たちにとってこの律法のもたらす呪い、そこから贖い出される、救い出されることが大切だということを語っています。ガラティア人の手紙3章10節以降でパウロはこの新命記の27章26節を引用してこのように書いています。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。祝福をもたらすはずの律法が呪いをもたらしている。なぜなら誰も完全に律法を守り行うことはできないからです。ガラティア3章11節でパウロは言っています。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。そうだとすれば一体どこに望みがあるのでしょうか。私たちはどのようにして律法の呪いから贖い出されるのでしょうか。パウロは新命記をもう一度引用して答えています。3章ガラティア3章13節です。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。 これも申命記の21章23節に書いていることですが、パウロはこの言葉を主イエス様の十字架に当てはめて言っているわけです。パウロの結論はそうです。イエス・キリストの十字架の死と復活を通して神様の祝福がもう一度私たちに与えられた、もたらされたということです。神様の律法には祝福とともに呪いが定められていました。それは避けることができないこと、そのことは今日お話ししてきました。呪いと祝福は表裏の関係にあります。決して祝福だけをということはできません。それは神様が正しいお方であると同時に完全な愛のお方であるのと同じです。義なる神様にとって正しい裁きと、そして完全な許しと愛は表裏の関係、決してそれは、その2つが神様の特徴であるわけです。完全なお方である神様は罪を裁かれます。そして罪を裁かれるお方は完全な愛のお方であるゆえに罪をあがなってくださいます。律法の呪いを取り除くことができる人は誰もいませんでした。しかしただお一人、ただ一つの方法、神様が定めた唯一の方法によってその呪いは取り除かれることができました。イエス・キリスト、イエス・キリストこそが私たちを律法の呪いからあがない出し、私たちのために自らが呪いとなってくださいました。ですから私たちはすでに呪いではなく祝福のうちにあるものとされています。今朝は申命記のこの契約の更新というところから祝福と呪いについてお話ししてきました。私たちは決してこの呪いということを忘れることはできない、そのことを思います。しかしその呪いをイエス様が自ら受けてくださった、ですから私たちは今祝福のもとに置かれています。祝福のもとにあるものにふさわしく、私たちはますます積極的に神様に従い、大胆に祝福を求めていくものでありたいと願います。お祈りしましょう。